極限ギミーシェルター第何っぱちの回何っぱちみんな柿っぱちって知ってる？柿っぱちだよ。トマトのあれ、あ、サラダの国のトマト姫、ほぼ主人公柿っぱち。あの本当は主人公私なんだけどね。あれ私っていうか、そのなんていうの、ユーザー、私やってる人、ファミコンのワンピー持ってる人なんだけど、柿っぱちが唯一のお友達だからね、サラダの国のトマト姫って。だから、お、728かと思って、お、何っぱちと思って、何っぱちかっこ柿っぱちで覚えてくれるそうするとね、覚えやすいと思う。何っぱちだっけ、あ、柿っぱちだって覚えればいいからね。私すっごいこういう語呂合わせ得意なの。今あの本当にマジでガチで告白するけど、私こう語呂合わせ得意なのよ。作るの
夏やとか言うの
か。何が言わねえよそんなこと。夏なんか終わったんだよバカ、もう二度と来んない。ラジオネーム高華さん、皆様ギョギンさん、えい、ギャルって高華です。最近 V6 先輩が、もといですね、 V6 がサブスク解禁ということで、一番好きな Take Me Higher を聞いたりしてたんですが、その後流れてきた Change the World がめちゃくちゃよく、良い感じかなで驚きました。サブスクならではの発見ですね。これは Change the World っていう曲を初めて聞いたということなのでしょうか。ね、私もちょっと知らないかな。お二人は V6、あ、ごめんなさい、V6 何か思い出ありますか？それでは、ということです。もう私は、とにかく、最終的にタイトルが特捜9になったけど、あの途中で渡瀬恒彦さんが亡くなっちゃったりとかいろいろあったし、あとはあの浅輪くんが美智子ちゃんと結婚したりとか、いろいろその内部的にもあったし、メタ的にもいろいろあったっていうことで、だからもともとは警視庁捜査一課9係かなの時代から、あのほら命が出てるんで、ずっとあの主題歌 V6 だったんですよね。なのでその何エンディングでさ、いい感じでこうカットインしてさ、蝶とか流れてくるわけ。蝶っていう曲がほんと名曲なんで聴いてほしいんだけど、もうめちゃくちゃ好きですよ。私は蝶が好き。あと、先ほどあの吉野さんにも説明しましたが、ジャニーズ事務所のシャカと呼ばれている、なんだっけ、キャンドゥ、キャンミー、キャンドゥだっけ、ちょっと忘れたわ。そんな名前のやつがあるんですが、あれね、タイトル覚えにくいのよ。あとはダーリンだね。もう鉄板だけど、ダーリン、ダーリン。うん。元日テレの青木源太アナが生放送であの口ずさんでて、上司に怒られてそれでも小声で歌い続けたとおなじみのダーリンね。これはもう歌詞もめちゃくちゃ面白いんでね、一丁の価値ありということで、歌詞も読んでほしいぐらいです。吉川からどう、
吉っぺの
ギョギギミーシェルター。というわけで、私が好きなのは超ダーリン。そうだな、でも意外とね、メイドインジャパンなんだよね。吉川かなです。
まあ僕パッと V6 で曲って言われると、やっぱりメイドインジャパンと超が、だからドラマの影響ですよね。
そう、
あと超はいいんだよな。超はね、わかる。あの、イントロがすごいこう、あのギターの
デレデレンみたいな感じ、ちょっとかっこいいんですよね。
スペイン音楽みたいな感じの、
そうそう、あのちょっとなんて言うんでしょうか、バラライカじゃなくて、それ違うバラライカじゃなくて、サンバのリズムじゃなくて、
何を言ってんの、なこと言うな
忘れたもう、とにかくあのほら、フラメンコみたいな、そうそうそうそう、それですそれです、そうそうそう、フラメンコっぽいね
バラライカ、サンバとフラメンコ
あれかっこいいんですよね。
超すごい、
あで PV もすごい素敵で、PV というか今ミュージックビデオか、
ね、スノーマンの浩二君が、
出てましたね。
メインキャラクターになってからを僕見てないので、
特捜9になってからちょっとね、あんまり、あの見てないんですけど、だから科捜研の女がサイレント最終回だったってことで、実質、
あ、そうなんだ、
あんな20年ぐらい続いてきた
もの、そうなの、
マジでマジで、急にこれ最終回ですじゃなくて、終わったらしくて、
まあまあシーズン区切りはねずっとやってて、というかその、あの中に相棒と組み込まれてましたっ
け、組み込まれてましたね、
特捜9、相棒科捜研の女をなんか入れ替わりでこうその時間帯担当してたみたいな、
あと、その中にドクター X が入ってるかどうかは、
ドクター X ね、
そうそう、わかんないんだけど、ただ米倉涼子さんが今ほらお休みしてらっしゃるので、それが今入ってないかもしれないけどね、 だからなんかまあ相棒とかえで特捜9も終わったんだよ。えってことはどうすんの相棒だけ。
いやだからあの枠でも相棒はまだ続いてたはずだから今ちょうどやってると思いますけどね、
うんうん、えどうすんのまた新たなミステリーの枠のあの
シリーズがね新シリーズ、うん、まあ確かにちょっとなんかな長く続きすぎたみたいなところは
まあ
ちょっとあるかもしれないですけど、
どれもね人気なんですよ、うんうんうん、相棒も科捜研もその特捜9も
本当にそのなんか何お茶の間に愛されるキャラクターたちになったと思うので、
うん、なんかね全然ね、うん、なんかまあまあもちろんね子供がねはしゃぐかって言ったらそういう場合、
まあね、
内容ではないし若い子に受けるかと言われてもまあ出てる人によるんじゃないとしか言えないんだけど、ただなんか内容的には本当にあの私の中では相棒も科捜研も特捜9は知らないんだけど、うん、とりあえず9係、
ね、
もうすごいちゃんとしてる本で、うん、でなんだろう、お芝居あの吹越満さんとか私めちゃくちゃ好きなので、はいはいはい、9係に出てらっしゃったりとかね、うん、してで科捜研はちょっとキャストの入れ替えがね途中から納得できなくなってきたんだよね。あの犯人役だった人がそれ相棒もそうなんだけど、はいはい、犯人役だった人がいきなり科捜研の内部の、うんうん、なんかその何係みたいな、
はいはい、
何担当みたいな、え風間徹ってシーズンいくつとかで端から嫁突き落としてたよねみたいな人が急にそこの所長になったりとかってあんのよ。だからなんで風間徹が所長になるのみたいな、
なんか声優よりまあやりにくいかもしれないですよね。
まあまあね、
本人が映像として出てるからね。
そう、う
ん、髪型変えても本人の顔は変わんないので。
そうなんだよな。でなんかそのんなんか いろいろそのドモンさんとかさ、その一番核の人はマリコとかは変わらないんだけど、
うん、なんかもうドモンさんもね、うん、だからそ最初を知ってる人は、うん、そのシーズンどれぐらいだ2か3ぐらいからキャラがガラッと変わって、
あでも あれもそうだよ、あのサングチャスコっていうか、マリコなんか、うん、シーズン1の時にすごい紐の女みたいなキャラだったの。 なんていうかその 家の中ジャージで過ごしてて、
あはいはいはいはい、
酎ハイ飲んでダーみたいな、
そうそう、結構ズボラな感じなんだけど、そうそうそう、捜査になるとすごくのめり込むし徹夜で捜査するから原因が究明されるみたいな、
それが徐々になんかもうあの普段からアンドロイドみたいな、なんか女みたいな、冷たい女みたいな、
すごいこう なんですか、それこそなんだ、ちょっと相棒にはなっちゃうけど、うん、亀ちゃんが言うところの合理的なのっていうことになっちゃうと、
まあまあその右京さんみたいなね、まあ女右京みたいなね、そう感じになって、
でもさ最初すごいつっけんとんなタイプでしたからね。
いやまあでもドーンさんは割とそのかっちりしてるという意味ではあの、うん、たまに崩れるっていうことはあったりはするんだろうけど、
いやでもそもそも関西弁というかなんか方言でしたよね。
あそうだったかもね、うん、もうシーズン1とかはね、そうそうそう、もう昔すぎてあんま覚えてないんだけど、
だから割とそのバチバチ言い合いながら、うん、でもお互い解決に導いていくみたいな感じの、
うんうんうん、
やつだったんですけど、そのシーズンが変わったあたりぐらいから結構ガラッとキャラクターが変わってお互い認め合って共闘するみたいな感じになってきましたから。
あそうそうそう、うん、まあだからその、三本柱てかさ、テレ朝のミステリー枠ってさ本当に基本的に面白くって、
うん、あそうですね、
そうだからね、あのもう特捜9もその仮想剣もサイレント最終回になって、でなんか気づいたら佐口康子さんが、うん、次のシーズンの科捜研やるべき時期に、うん、フジテレビの別のドラマに出てたらしいんだよ。
あそうなんだ。
じゃあ本当に終わったってことと思って、
っていう話にもなってくる、まあ、分かんないですよ、そのスケジュールの兼ね合いでできないだけなのかもしれないし、だって正式に発表されてないんですよね、
うん、そうないんだけど、
最終回っていう、うん、じゃあなんかどっかのタイミングでっていうか今思ったけど本当に佐藤千代さんのそのキープ力えげつないですよね。
あれっていうかあの人還暦63とかだよ、あの人
すごいですよね。
何をやったらあれ保てんの。あもう多分全国民知りたいんじゃない。
いやまあいろいろと
あのなんていうの、他にもさ若い人いるけどさ、あの、うん、鈴木京香さんとかさ、はいはいはい、でもなんかあの吉瀬美智子さんとかさ若い人いっぱいいるけどさ、
一定の年齢以上老けないみたいな感じの。
でも佐藤敦子さんちょっと化け物だよね。
いや保ち方すごい
と。あと草笛光子さんもあれもう90とかに、80は絶対過ぎてるから、
なんか90歳祝い記念の作品かなんかやりませんでしたっけ。
90か80かどっちかかな。まあ10年の差は結構でかいけど、
うん、でかいですけど、
まあでもどっちにしても80だとしても90だとしてもあの覇気と、
うん、生涯現役を地で言ってるっていう感じがしますから、
あの声の出方というか、うん、はもう本当素晴らしいと思うし、あと舞台に立ってらっしゃることが すごいなんかダンス踊るミュージカル出てますからね。
声優さんでもね、うん、もうあのご高齢でも やり続けて本当に生涯現役を貫き通す方ってめちゃくちゃいらっしゃいますけど、
う
ん、まあそこと映像になると、うん、まあ声だけじゃないですから、
うんうん、
肌とか所作とかも全部変わってきますからね。
そうだね、うん、いやだからそういった意味ではこの V兄さんとかも、うん、あのすごかったと思いますよ。
あ、まあまあまあまあ、
しかもなんか V ってあのジャニーズっていうかそのスタエンさんの中で、
はい、
本当に唯一全員既婚者グループだったんですよ。
ああ、そっか。
そうでもファンは離れなかったの。
あ、
でもそれはなんでって聞くと、もうパフォーマンスがいいからですっていうやつで
もうなんか本当に、そういう回答があったの、
うん、本当にね、ショーとかそのエンタメみたいなものでファンをつなぎ止めていた。い
や
でも、ね、
ファンとの距離感がやっぱ適切なところっていうのは、まあ、ずっと続いていくんだろうなとは思いますけどね。
そうだから本当に私はそんなにその V6 っていう人々にハマりまくったことがないので、
うんうんうん、
あの神戦とかがめちゃくちゃ跳ねてた頃も、うんうん、そんなにあれだったんですけど、でもなん
か
ね、
コンスタントにドラマやってて、あと映画とか舞台とかやっててっていう、うん、そのなんかアイドル と、でタレントの、
うん、
まあ、
役者、ね
うん、の二足のわらじをずっと安定して歩いてるみたいな感じのイメージはすごい強いですね、
うん、でもそうだな、なんか命とかも大好きなんだけど、出長野くんのなんか変態グルメっぷりも結構好きなんだけど、ただ私は坂本くん の、
はいはい、
あの初めてジャニーズ事務所であの外部のオーディションを受けたいって、うん、あの当時の上の人に直談判して、ディズニーのターザン、パイオニアなんですね。そう、ディズニーのターザンの主題歌を本当に一人で受けに行って、
うん、
あのジャニーズ事務所ということも言わずに、
うんうんうん、
あの勝ち取った、
うん、
というパイオニアなんで、
みんな本当すごいですよね。
そうだから、ターザンの主題歌みんな聞いて、あれ坂本くんだってあんま知られてないから、
というかあの分からないぐらい、
うん、
あのもうなんか うまさが馴染んじゃってるんですよ、ディズニーブランドに。
まあ、そうかもね。だからディズニーのさ、うん、そのあのほらなんだっけ、あの人生は冒険だみたいな、あれとかもさ、もうなんか全部そうなんだけど、
うん、
ある一定以上のうまさじゃないとさ、うん、もう認められないじゃん。
なんかもう世界観が歌で表現できてるかみたいな、
うん、
もうそこが最低限みたいなところまでのレベルの高いところになっちゃう。だからあの、まあ、ディズニーの音感さんってすごくレベルが高いので、
うん、
あのまあ、皆さんご存知の方もたくさん いらっしゃると思いますけれども、うん、そのディズニーのメインキャラクターたちの声の感じで、
うん、
本当に似通っててかつうまいっていうところを両方とも実現できる人しか選んでないので、だいたいミッキーは日本で馴染みのあるミッキーの言葉で、中国行ったら中国語で、
うんうんうん、
アメリカ行ったら英語でみたいな感じで、
うんうん、
声のイメージ変わらずに言語だけ変わってるっていうのを実現しているので、
うんうんうん、そうかもね、
うん、で、うん、歌とかもあの、うん、よくその違和感なく喋、
うん、
っている、普段演技をしている人と歌っている人が別の人なんだけど、本人が歌ってるようにしか聞こえないっていう感じで作るので、
うんうん、あれはでもどうだったんでしょう。ラプンツェルの、ショコタンが声やってて、うん、で、お好みマリさんっていうあの劇団四季の方が歌は担当してるっていうね、ラプンツェル、
うんうんうん、
そ
う、
それは、まあ、私ラプンツェルは見てないんですよ、
うんうん、
なのでまあショコタンとしてはやりたかったんだろうけどね、
うんうんうん、
そのもちろん歌も歌う人ですし、はいはいはい、でもなんかねやっぱこう劇団四季の人がそっちその歌をね、
いやだからオーディションを貸し取ったってことなんだと思うんですよ。そうそう
ってことは、うん、まあ、あの実際聞き比べたりしたんですけど、
うん、
どっちもうまいけどやっぱ表現力みたいなことで言うと、このお好みマリさんっていう人がちょっとやっぱうまいのかなみたいな、まあこんなもん素人考えですけどね、うんうん、
いやだから本当に忖度なくその歌の実力プラスもともと演じている人の声質の範疇に入ってるかどうかだけのさじ加減で選んだと思うんですよ。でご本人ももしかしたらオーディション参加して、
うんうん、
でその上でその表現力というところでちゃんと戦った結果が出たのかもしれないし、
まあまあでも
それは分かんないですけどね、内部事情は。
あの正直なんか、うん、なんか同じ土俵でというか同じ条件下で戦っているので、なんだったらしょこたん起用した方が話題性はあるんだからさ。
あ、いやまあそれなんとも言えないですけど、まあ、でもしょこたんのしょこたんの曲で、
うんうん、
僕聞いたことありますし、うまいなと思いますけど、うん、
全然上手ですけどね、
うん、だけどそのまあああいうちょっとなんか、まあ、オペラとはちょっと違いますけど、
うん、
そのなんか、ステージで、
うん、
あの歌って聞かせるみたいなところの話になってくると、うんうん、またちょっとその求められるところが質が変わってきますから。
あれでもなんだっけ、ラプンツェルの新しい扉だかなんだか忘れたけど、
はい、
あの今日も一日ってやつ
はいはい、
あれってあの途中でリズムなくなるのよ。あのよくあるじゃん、そのミュージカルで、ね、それは私扉の 中みたいな、なんか
あのね、なくなってないのよ。
だから
あ、ね、あの、吉川さん、一応、その、まあ、こういうラジオでも伝えておこうとは思うんですけれども、あの、思っている以上にリズム感ないですか？
あるのよ。だからなんか、その、あー、明日が誕生日。星が。
休んでるだけだよ。リズム刻んで休んでるだけなの。
流れるわー、みたいな。
流れるわじゃん。
なんかあリズム入れてみたいな、
うん、リズム入って
そこがねなんかねいつもねなんかもう本当にイラッとするの、うんうん、
いや分かってないだけだ
そのうんちゃんうんちゃんじゃねえんだよこんなもんレコーディングの時にいなくなったらあたしゃはって言うよみたいな
あたしゃじゃねえんだよう
んまあでも V はねダーリンですやっぱダーリンダーリンですね、
うん、ダーリンもいいですねダーリンもドラマと確かタイヤ
君はペットです、
ね、ああはいはいはい
ジュン君の出世作
出世か
いやいやいや私の中では大出世だね花壇見てないんだよね私逆に
いやだから花壇でしょ、うん、どう考えて
もでちょっと待って、うん、君やペットマジで
最初花より団子を、うん、男子とかっていう人いますけど、うん、花より団子のアニメが確か先行だったはずですけど、
うん、アニメね、うん、
アニメの時にあんなに道明寺前に出てきてないですから
あー、うん、か
いや もちろん、うん、あのルイとかと一緒ぐらいな感じでちゃんと道明寺って認識はされてますよされてるけど、うん、けどあんなドラマになった時に、うん、特に2なんか、うん、道明寺ガンガン前に出てますから
なんかあのあれ
はジュン君の功績です
花沢ルイ君ってなんかちょっとこう、はい、取ってつけたようないわゆる王子様キャラみたいな人なんでしょ
まあクールイケメンみたいな感じの
ガチで知らないんだけど、うんうんうん、でジュン君がっていうか道明寺司がツンデレ、うん、
ツンデレまあツンデレの要素強いのはそれこそ実写版の方な気がする
そうそうそうだからそうジュン君がやるのは、うん、大金持ちのツンデレ息子みたいな
そうそう本当です本当ですまあ、まあ全員そうなの
かな何あの切り取りっていうかさあのこの名シーンみたいな感じで見るじゃん、
うんうん、
でもうそれで一番好きなのがなんかお前俺に惚れてんだろ惚れてるよっていうやつねあれめっちゃいいねえ
見てからね
じゅんくんとまおちゃんがさ、うん、
切り取りじゃなくて全部見てから
何がだから君やペットは最高もうマジで最強すぎるんだってこういう人じゅんくんが
そうね、
ジュン君がまだ若干芋だからね、
うん、そうね
そうまだちょっと若いなんかあどけないというか、うん、そうもうねめっちゃいいの
さらにあどけないのは未満シティですけど
未満シティね森ね森役ねあれマジでもう子供じゃんジュン君
あれは、
うん、犬連れて
僕らのなんだっけな
僕らの
なったら未満シティみたいな感じだった気がするけど、
う
ん、
勇気
ああ勇気か、うん、僕らの勇気未満シティの、まあうん、あれはその特殊なウイルスによって子供しかいられ生きていられないっていうウイルスが蔓延してしまったっていう架空の設定のね結構僕は好きなんですけどあのドラマ
そんなこと言ったらあれ何すんだよっていうセリフだけなのにそのセリフが下手だった相葉ちゃんはどうなるんだよもう全部可愛いよなんか全部ういういしい、うん、あのドラマ、う
ん、なんかね当時のそのまあね、うん、メインところはやっぱりキンキのお二人ですけど、ねうん、だけど、まあ、あのジャニーズの、まあ、いろんなねその、うん、制作事情もあって、うんうん、ジャニーズで結構出てる作品ではあるから、うんうん、あのそのお芝居うんぬん以前の話にもなってくるかもしれないけど、
うん
うんうん、でもそのなんか あどけなさというかこの成長過程みたいな感じの作品がすごい楽しめるものだから、
うんうん、
空気感も相まって僕すごい好きなんですよあれ
まあね
てか話題になりましたよね確かなんかでスペシャルで何十年ぶりかでやりましたよね
やった、
うん
うん、であの小原くんだっけ小原くんって読むんだっけとにかくあの子出たのよね、
う
ん
う
ん、あの子は当時はまだ芸能界にいたけど今はちょっとサラリーマンなんで、
うんうん、
そうでその小原くんを
特別に出てくれたっていう
呼、ね、んでさ出てくれたんだよびっくりだよねあれ多分ね、録画してあるのでねうちにあると思います
ああいうスペシャルちょろちょろ最近見かけるのが僕嬉しいですねちょろちょろとかそのちょっと前ぐらい、
うん、
4,5 年前ぐらいになんかそんなブームが来たような気がするんですけど
いやっていうかもう本当に 5,6 年前からリバイバルブームは来てます
ねあまあまあそれはそうなんですけど、うん、その当時あの撮っていたキャストたちが、うん、今オリジナルストーリーで
集結するみたいなね
そうスペシャルでやるみたいな、うん、GTO も確かやったので
GTO ってあのエグザイルの人が主役だったやつじゃなくて
ん
なんかエグザイルの人が主役でやったよね GTO私ほんと、ま、マジで見て
シーズン2は知らない
見てなすぎて、うん、ちょっと他のキャストの人とかも分かんないんでえもう一回ソリマチがやったってこと
そう
え久保塚出た
いた
すごくない池内ゆるゆきとかいたの
だからメインどころをみんな集結して
じゃあ奈々ちゃんもいたの
そう
えやばくない
あ、いや、あのね、スペシャルみたいな感じで出てきたかな。
今 や、うん、今やさ、本当にさ、ご結婚されたさ、うん、奈々ちゃんとソリマチなんてさ、燃えるしかないじゃん、こっちは。
いや、だから、めちゃくちゃ話題になったんです。
萌え萌えキュンキュンって感じじゃん。まあ、とにかく、V6 の思い出、とりあえず、岡田がこんなに今のようにゴリラになるとは思わなかったです。いい意味で。うん、私いや、ずっとケン君好きなんで、三宅健さんで、
まあ、わかるけど、
うん、ただ岡田君のことは尊敬はしてます。ヒラパー兄さんなんでね。ヒラパー兄さんやでってことなんで、
うん、俺はもう今とにかく戦神の公開が楽しみ、まあね、待ち遠しいので、うん、
あれね、あのその時代劇版のちょっとバトルロワイヤル風味のなんかね、そうそうそう感じで、むなんだっけ、あの なんて言いました、無神師じゃなくて、なんて言いましたっけ、あの中国の拷問みたいなやつ。
中国の拷問、
そうそうそう、あの無神、
孤独
、うん、そうそう、それがね、あれでしょ、モチーフというか。
ああ、そうなんだ。
そう、あの孤独って虫を壺の中にガーって入れて、うん、まあいいや、あまり言うとちょっとグロいんで、うん、いいんですけど、まあそれは中国の拷問としてあるんですよ、うんうん、で、あの、まあ、その中に頭だけ入れるみたいな。
基本的にその108人ぐらいのなんか名士たちを全員倒した人の勝ちみたいな感じの、
そうだから、あのその最後の一匹になるまでというか、その中国の拷問は確かその人が死んじゃうまでだけどね、うん、その罪人がね、うん、そうだ、そういうテイストをちょっと入れて、だからこう囲われてるみたいな感じでしょ、確かその戦神の世界観って。
なんだろう、ただまあ原作、あの G が確かその原作がそもそも好きだから、
うん、
あの映像公開も楽しみだみたいなことを言ってましたけど、アクション、うん、あのゴリゴリ入ってるので、
ねえ、もう岡田パイセンはね、もう盾自分でできる人ですから、自分で考えられる人ですから、作れますからね。
ファブルで、うん、あの本当にシンプルに仕事としてアクション監督やってる人に、
ね、
彼すごいっていう風に言われたぐらいなんですか。
彼は顔がいいだけの、うん、あのコレオグラファーというか、まあ、振付師という意味、うん、なんて言われたっけな、なんかそのなんたらだよって、まあ、とにかく盾師だよ、うんって、うん、言われてましたね、
うん、だからもうアクションもできます、
うん、
踊れます、うん、歌うまいです、ヒラパー兄さんです、
うん、ヒラパー兄さんが一番でかい。
でも武術のね、あの、うん、資格もいくつも持ってますから、
そのあのブラジル柔術に関して岡田に迫るぐらい強くなってきてる芸能人知ってる、あのガリット中の福島さん死ぬほど優勝してる。
そうなの。
そうなの、
う
ん、だから一回テレビでちょっとやってくんないから。
もともとガタイいい人ではありますけど、
エキシビジョンでさ岡田対、
いや見たいけど、
ただちょっと階級が違うんですよね。
あ、うん、いやいや、だから体格がすごいいいから、
そう、岡田純一対ガリット中福島っていうのをちょっと私は見てみたいんです
よ、
うん、
めちゃくちゃ強いと思いますけど、うん、やっぱどうしてもその身長的なその小柄さはあると思うので、
岡田ね、うん、うん、そうそうそう。
でもそんなこと言っても、あのビルが隣り合わせで併設してるところ、
うん、
あの壁伝い
パッパッて飛びながら
壁伝いで5回ぐらい行ける人なんで、
ね、
すごいと思いますけどね。
まあでも命が瀬戸朝香と結婚したことですかね、思い出。びっくりしたから、当時学校へ行こう見てて、
学校へ、そう、 V6 さんといえば学校へ行こうね、うん、
そう、
うん、
もう学校へ行こうは本当にみんな見てたよ
と思います、う
ん、あの山手線ゲームみたいなやつ、なんだっけ、あのダダタタタタタタ、なんだっけあれ、リズムに合わせてダンダンなんたらみたいな、あれとかも死ぬほど学校でみんな机バンバンバンバンやってたし、うん、もうすごい、もう流行りの最先端みたいな、
そう、ムーブメントの中心にあったと思います。
ミノモンタさんと V とサエコちゃんとマリナ、
はいはいはい、平成中期ぐらい、
そうかな、うん、うん、
本当に、みんながだいたい同じエンタメを楽しんでた時期ですよね。
そうだね、う
ん、
あの昨日見たっていう話を教室でするようなね、なんだろう、ほらめっちゃ好きじゃん吉野さん、あれ、あのグローブのパクリ、
あパンクマーサーさん、
なんか馬みたいな顔してるみたいなやつい
や、そうだよ、アホだよね。
そう、なんか馬みたいな顔してるってやつでしょ。なんかあの稽古っぽい感じの。
どこ？
わかんないけど、なんかね、あるじゃん。うんうんうん、でそれを見て、あのリアクションしてるっていうね、その V たちが。
うんうん、今もだってちょっと活動してますもん。だからその一回復帰というか、そのなんかあの番組自体をもう一回再現するみたいな、うんうん。確かスノーマンさんと一緒になんかやってた。
あ、そういや、その前に、うん、V だけでやったよ。
あ、そっかそっか。
そうそう、あの V がもう、うん、あの解散する前にね。
あ、そうだそうだそうだ、あったあった、でだからそこに出てきたんですよ。
あー出たっけ、
出た。
あー、まあだとしたらそれもちょっとエモいというか、
いやいやだからもうめちゃくちゃ盛り上がってました。
うん、まあ、今はねその、未成年の主張っていう、はいはいはい、あの何ってあれだけ、スノちゃんがね引き継いでそれスノでやってますけど、
やるみたいな感じのね話
も全然やってるらしい。
あもうずっとやってる、
そうそうそう、うん、であのマネキン5も今あの引き継いでるらしいですから。
いろんな先輩たちの番組をガッチャンコしてんのね。
そう、う
ん、
あ名前とかは違うんでしょうけど、うんうん、はい、なのでね、まあ本当に V6 って本当に安定的でなんかね素晴らしかったと思う。もう何年で解散したんだろう、3、4年ぐらいだったと思うんですけど、それまでに一人も欠けることがなかったってもうめっちゃ珍しいことなんだなって今ならわかるじゃん。
嵐さんが今その風呂敷を閉じてる最中ですけど、うんうんうんうん、それこそ V6 さんと嵐さんぐらいじゃないですかね、始まりから終わりまできちっとこうなんか、うん、あの礼節尽くして終わらせるみたいなの、うん、
まあでも一応キンキも入れて、
あーそっかそっかそっか、うん、キンキさんもそ
っか、うん、まああの堂本と改名してますけどねすでに、うん、そう、そんな感じ。まあ、あと少年隊とかあの昔のあれは何グループとかは割とその抜けることなくみたいな、まあ、光源氏はねあの割とバラバラバラっと抜けていったんですけど、最後にはカー君と愉快な仲間たちしか残んなかったってカー君が言ってました。
いやあれ自分で言ってたんでしょ。
あの5人7人が5人になったのかな、うん、まあ、そんな感じでいろいろ抜けたりとかするけど、やっぱなんか男の人同士のその多人数グループでもそのまあ喧嘩じゃないけどまあ意見の相違なのかな、はいはいはい、まあ、そういうやつで仲違いとかそのたもとを分かつみたいなことあるんだなって、うん、もう本当に何回思うんだろうって思う。
まあちょ10年ぐらいまではそういうその解散か、うん、もしくはそのなんか サイレントでそのまま収束するみたいな、
なんとなくフェードアウトみたいなね、うん
う
ん、
今はもう結構割と聞いて驚きはするけど、まあそういうこともあるかってないですか、うん、メンバー脱退って、
いやー言うと卒業ってあの複雑ですけどね。まあ、とにかく、うん、なんかねもうとにかくあの TOKIO みたいなことにはもう一生誰もなってほしくないというか、うんうん、まあ太一くんはねあの人権侵害うんぬんつってちょっとね、うん、あの日テレさんをねあのとなんかまあお話し合いね、
ああいうニュースが出るたんびに、うん、芸能人というものに対して憎悪を抱いている人の多さにびっくりする。
まあ、とにかくね有名税という言葉をね便利に使うなよお前らがって話。あの自分で言うのはあのいいと思う、もうこれも仕方ないもう有名税だよこれは、うんうんうん、みたいな感じで本人が言うのは全く問題ないと思うんだけど、うん、外野がいいもうしょうがねえじゃん有名税有名税とか言ってくるのはえ何なのっていうことも私も私ですら思ったりするので、
はあ
う
ん、あの本当に何だろう口を出さなきゃ気が済まない人たちがめちゃくちゃ多いだから心がすさむから見てないですけど、
はいね、
うん、まあだからそういうのもありつつ、まあ、とりあえず、うん、あの V6 さんの今までのね、うん、あの作品っていうのはもうどれも素晴らしいものばっかりですから、
そうですね、うん、はい、それでは、本編いきましょう。
お願いします。
楽器のつもりだけど、あー本当にね、なんだっけ、
知らねえよ。
ラジオネームキアチは千秋らしいですって書いてありますからね。
どうしたどうした、あのどういうこと、あの自分の名前に疑問を持ち始めたってこと？
まあだからあのこの間ほらアルツハイマーの検査を受けに行ったっていうのが前回のメールですからね。
確かにそうだ、
うん、でこれは確認なんでしょうね、キアチはチアキらしいです、うん、
再認識で
ございます。でみんなにも一応そうやってあのー、なんていうの、うん、お手伝いしてもらうってい
う、いいよ千秋さんね、はい、うん、どうも、
はい、キノコ鍋を取ってきて少し押しといたから美味しいはずよ。キュービのキツネさん、疑うわけじゃないですけど毒キノコは入ってませんよね。なんか赤いプチプチのあるキノコもあり汁が紫色になってるんですが、てなわけで吉川さん吉野さんスタッフの皆皆様キュービス
キュービス
ということね、
キノコ鍋違うわ、キュービのキツネって
キュービのキツネってキノコ食べんの？ いやもうこの因果関係が全く
なんかただただピョのイメージだけでさ、うん、なんか割と前はなんかゆかりがあるところから話広げてた気が
したけど、いやわかんない、
千秋さん的には、いやわかんないわかんない、その詳しくないから、うん、妖怪にね、うん、私たち、うんうん、もしかしたらなんかあるかもしれないけど、なんかあの想像だけで言ってないみたいな疑惑がちょっと持たれるけど、
ね、なんかあるよね、ベニテングダケみたいな名前でさ、はいはいはい、白いプチプチの あれって毒なんだっけ、
う
ん、
白いプチプチ、ベニテングダケって赤いすごくでっかいやつじゃなくて、で
大きいかどうかわかんないけど、あのスノちゃんが一回ほらキノコ狩りに行ってたじゃん、
あなんかあった気はする、
あったんですけど、うん、もう忘れてんだね、うんうん、もうお前のスノマイの愛はそれで、そのやつで、
なんか言われたくないんだけど、
何がというわけでキノコは怖いんで、あ間違えました、キノコは怖いので美味しそうでも採取しないキアチはチアギです、それは賢明ですね、
いや本当にそう、なんか
本当に賢明、
あのめちゃくちゃ、それこそ本当にキノコ博士というぐらい知識がないと、
そうそう、
基本判断しちゃいけないみたいですよ、本当に図鑑見ただけだと分からないレベルの
差
とかあるし、
ね、あとすごくこう差というかね、本当にまあ似てないっていうね、
似てないっていうか同じじゃないっていう、
そうそうそう、うん、っていうのもねありますからね、危ないですね、うん、はい、でも売っているキノコは買います、下手したらキャベツ半玉より安いから、え、そうなのかな今、あでもね、あの青髪の鉄さんが言ってたけど、
これツイッターで有
名な人だよ農家の人よ、
ああ
、ね、キャベツ今めちゃめちゃ、なんだっけ、お値段下がってるんで、
いや価格はだいぶ落ち着いたと思いますよ、
そうなので、あのキャベツ買ってくださいって、
うんうんうんうん、
言ってた、でこの間ねキャベツがね超甘くて美味しくて、なんかあの冬になってきたというのもあるんでしょうけど、冬キャベツって甘くて美味しいので、なのでとっても美味しい、あの今ほら、お誕生日で、
うん、
あれもらったから、ゴーゴーカレ ー、
おー、 おー、
そうなのでキャベツがあってめっちゃ、
あ千切りキャベツをね、
そうそう、ありがたいなというね、うん、鍋はもちろんパスタでも、そしてご飯のお供の煮物でも安定的な食材感は豆腐と同じ、キノコが
はあんまりあのキノコのと豆腐と同じと思ったこと
ない独特だよな、うん、で、皆さんどんなキノコ好きですか、ではでは、椎茸、舞茸、エリンギ、
はい、
どうしたの、あのラデンちゃんみたいなこと言い出した、
えのき、何が、え、でも椎茸だな、
ん、
椎茸、多分、
うん
うんうん、おそらく松茸とかはもうほとんど食べたことないから入ってこない、
松茸は本当申し訳ないけど分かんない、
分かんない分かんない分かんない、うん、うん、なんか大人になりたいよ松茸というもの、あーなんかねキノコね、なんか秋か松茸だみたいな、
松茸の香りがとかさ、
うん、
なんかよく言われるじゃないですか、
なんか好きな食べ物ってなんかありますとか、なんか素敵な男性とかに言われて、あ松茸の土瓶蒸しとかですかねみたいな、
うんうん
うん、おいいねみたいな言われたい、
言われたい、
言われたいっていうか、あのそうなんかそういう風に言う人なんだっていうレッテルを自分につけたい、
つぶりたいんでしょ、
何がでちょっとなんか好きな食事とかありますって聞いて、
好きな食事とかあります、
サイゼリアのディアボラチキンと、違いますと、あのホットモットのチキン南蛮と天野のオールスター天丼です、
変わってねえじゃねえか俺のカレーライスと、
あと全部テイクアウトです、うん全部お家に帰って、うん、あの好きな DVD とか YouTube 見ながら食べます、うん、それが嫌ですあと大戸屋の、チキン母さん煮と、あれなんだっけ、ホッケ、
うんうん、
ホッケ定食、
ザ庶民、
うるせえうるせえ
大丈夫ですよ、あの僕のそうめんとか入れましたですから
うん、なのでね、あの、うん、そうやって松茸のドビー蒸しですとかね、うん、言いたかったですけど、いや
だからその松茸の香りがそもそも分かんないのよ、
うん、松茸のドビー蒸しなんですが、まさにさ、私、うん、あの昔料亭でバイトしてたことあるって言ったかもしれないですけど、
あーなんか聞いたかも、
新宿のね、
あんまりイメージないけど、
あったんですけど、割烹かな、でかい割烹、
うんうん、
でなんかそこであの団体さんとか受け入れるタイプのそういったお店
だ、よくできましたね、
いや無理無理、あの和服をあのもう1週間ぐらいしか教えてくんないの、
あ
でもうあとは全部自分で着付けろみたいな店だったから、結構その 中井さんでもないんだよな、あれちょっとお客さんとお話とかもしなきゃいけないから、
うんうんうんうん、
若干なんかキャバ嬢入ってキャバ嬢まで全く行かないけど、ただ
だからあのキャバ嬢の和風キャバ嬢みたいなところあるかもしれない、い
やでもまあまあ基本はやっぱそのなんていうの、配膳がメインではある、
うんうん、いやいやそうだと思いますよ、うん、ただまあそのあのね、案内してる最中に喋ったりとか、
そうだから、うん、私仕事中ですからっていう感じで、あごめんなさいっていうわけにもいかないっていう感じだし、お客さんに呼ばれたら、ね、私あそこのシステム忘れちゃったんだけど、うん、その女の子と飲みたいみたいなことも言える店なんだ、
あ、はいはいはい、じゃあもう結構高級だ本当に、
うん、でなんかそのめちゃめちゃ人気な方とかいて、言っても分かんないと思うけど、大西由香さんっていう女優さんいるんですけど、あの、うん、スケバンデカの3代目の人なんですけど、
うん、
その人に
知ってる
知ってる、私エコダで見たことある。
あ、本当すごい。
コーヒー館にいた。
あ、そうなんだ。
そう、うん、打ち合わせしてた。で、大西ゆかさんにものすごいそっくりな、めっちゃ綺麗な、
ほう、
あの、なんていうのかな、もう迫力ある美人というか、うん、もうなんかね、メイクもちょっと派手めなんだけど、あの黒い着物で結構ギラッとしてる感じで、なんかね、あのヤンキー系のね、なんかとにかく合ってんのよ。
ちょっとサバサバ感もありつつの、
サバサバというか色気あるんだけどちょっとヤンキーっぽくて、
うんうんうん、
でなんか
男勝り感がありつつも美しさがあるみたいな、
ただ品もあるの。
ああ、
うん、
なるほどね、
なんかちょうどいいの、いろいろとこうなんか絶妙に混ざり合ってて。
なるほどね。僕はあの大西ゆかさんがわからないから顔も想像つかないですけど、
やっぱりわかんないんかい。でね、あの私のことを呼んでくださる方とかもいたわけ当時。
はあ、
で私もう本当に愛用店あるあるなんでしょうけど、
は
あ、あ、飲んでねみたいな。
はあ、飲めないからね、うん、吉川さんは。
何がいいみたいな。いやもう何にもいらないって思ってんだよ。で私がうーんとか言ってるじゃん。
山崎の12年間ですかねって。
いやもうそれしか言うことないんだけど、ただもうそこは和食屋さんというかね、ああ、そういうお店だから、
あ、そうか、ウイスキーはないか、
だから久保田とか八海山とかそういうあれになるわけ、
はいはいはい、
焼酎、
まあ、その頃は日本酒をたしなめるタイプじゃなかったってことですね、
うん、そうだから、どれが高いんですかって言ったの、
うん、
そしたら、この辺かなって、それこそ久保田とか八海山とかのなんかいいやつなんでしょうね、うんうんうん、をあの指さしてて、お客さんとかが、で、すごい結構年配の、うん、あのベテランのね、そのおばちゃんもう一人いたのよ、ボス的な、
うんうんうんうん、
で別にそのね、滑覆がいいとかじゃなくて、すごいスタイル良くてショートカットで、
うんうん、
あのメガネチャキチャキしたおばちゃんだったんだけど、
うん、
なんか私なんて呼ばれてたんだっけな、源氏名もあったんですよ確か、
うんうん、
でなんたらちゃんもそんなの初めてのお客さんにね、久保田のね一番高いのなんてねいいですかみたいな、そういう感じのあの人だったの。だからその人がいてくれると本当にありがたくて、
うん、
そうっていう思い出あったわって、
うまいんですね、
そう思い出しました。だからもう私とかはさ、もう分かんないじゃん、そういう飲みの世界みたいなやつが、
うんうんうん、というか、まあ、あの冗談を冗談として通用させる技術っていうのは多分必要だと思うので、
うんうん、そうだからあの人すっごいうまかったんだよ、やっぱ
ああいうの販売って本当に、まあ、勉強にもなるなと思いますね。だからそのなんていうか、その粛々としてると興ざめさせちゃうし、かといって横柄に行くと、なんだお前生意気だなってなっちゃうから、
うん
うん、その間を取って、その持ち上げつつ気持ちが良くなるように、何かその自分の例えばそのお金を出させるというか、おごってもらうというか、おごっていることが気持ちいいと感じさせるようにも運ぶっていう技術が必要なんで、
だからなんかね、私はその人のお名前もちょっと失念したんですけど、
はい、
その人にその後々ね、そのお客さんが帰ってから、うん、何々さんすいませんでした、なんかご迷惑をおかけしましたみたいなことを言うと、あ、いいのいいの、もう若くてね、かなちゃんみたいな子はね、もう座ってるだけで可愛いんだから、うん、ね、もう喋るのはもう私みたいなのに任せなみたいな感じで、
こよ、
そうそうそう、本当にめっちゃ頼りになる人で、その人休みの時とかマジでだったもん。今日誰がフォローしてくれんのみたいな。
もう前提で動くんじゃない。
うん、まあでもでもね、慣れるということはあんまなかったね。
あ、
うん、まあでもそんなに長いこと働いてたわけでもないしね。
どれぐらいですか。
うん、1年やってない。
ああ、1年やってないだ、
うん、そうそうそう。で何が嫌だって、着物着るのがめんどくさくてやめた。もうあれね、遅れると怒られるし、
うんうんうん、
もうめんどくさいんだよ、10番から着んの、
うん、予想通り予想通り。
何がまかないはなかった、
うんうん
うん、まかないなかったのか。いやでもまあ夕方っていうか夜間帯 4,5 時間だからな確かね、
うん
うん、だからまかないというほどのまかないはなかった気がするな、うん、まあなので本当に めっちゃお腹空いてもまあ耐えられる時間ではあって、
うん、
で終電で返してくれるお店だからね、
うん
うん、なので私のような、当時多分22とかですね、
うん、
21とか2でも、19、20歳で21、21とか2のはず。
やっぱりなんか18から25ぐらいまでって、
うん、
なんか激動ですよね。俺も1年と同じことしてる時多分ない、17ぐらいかな。
でもう記憶がね、あんまないっていうか、
まあまあまあ、だから忙しいからですよ。
そう、カオスなのよ、
うん、
なんか
声優として、
うん、
あれ吉川さんってデビューしたのってどれぐらいの時期でしたっけ。23歳。芸 ゲーム会社じゃないや、あのレーベル会社の事務としていい、そうそうそう、
うん、潜入
してたのが、うん、それぐらい。
そうそうそう。で、だいたい半年か、
あ、じゃあもうやっぱり動き出したのは23歳ぐらいなんですね、
うん、
それを言えば、うん、俺マイク前に立っていろいろやらせてもらったのって17ぐらいなんですよ、
うんうん、
だからまあいろんなところに行って、うん、そこに可愛がってもらって、うん、なんか真似事させてもらうみたいな、うん、で、あの本当に吉野一平としてお仕事をいただいたのは多分2004年かもしれないけど、まあ大体それぐらい。確かあの2009年って確か和風曲芸が発足当初だから多分2004年だな。2004年ぐらい。
あ、でも私そのマイク前うんぬんという話になると、その下積みみたいなやつないんだよね。わかる、うんうんうん、この
言いたいことはわかります、うん、僕も下積みだと、
あのワークショップとか、
はいはいはいはい、
そのいわゆる先輩の紹介のお手伝いでしょ、みたいなやつとかがないの全くね。
ああ、そうかそうか、その要はマイクの前に立って何かをするみたいなことを今まで一回もやったことないのにドラマシーンの現場に行ったってこと。
そう。
ああ、ね、それはすごいな。
もうなんていうの、その小安さんとすれ違ってるぐらいの時はまだ素人、その本番30分前ぐらいの、うんうんうん、で私は最初の一言をそれこそマイク前で喋るまで、最初の一言何だったか忘れちゃったけど、うん、それを喋るまで、それを喋ったら声優になったんだけど、わかりますこの感じ。
言いたいことはわかるけどね、うんうん、
で、あ、もうそろそろ私のセリフだな、これどのタイミングで立つんだろうとか思ってるわけ、
うん、
で、もうやばい、このページ入ったから立った方がいい、まだみたいな感じのことを、もう本当に何もわからない。
いやいや、でもそれはすごい、確かに、
うん、
どのタイミングで立って、うん、どのタイミングでマイク前に入らなきゃいけないかっていうのが、うん、
だって、
う
ん、マイクがその時確か4本あった。
あ、じゃあ大きいスタジオ
が4本あったんだけど、うんうんうん、ギルティギアってね、多いんですよ、
うんうん、
キャスト人がね、うんうんうん、そうで、モブの方とかも入れる、モブ、ごめんなさい、あの駅というか、まあ、そのモブでいいのかな、まあ、いい、そういう方も、あの村人 A とかね、うんうん、そんな方も入れると、ね、うん、7、8人ぐらいいたんです。
あ、でもそんぐらいなんですね。
そうそうそう、うん、で、草尾さんのマイク、若本さんのマイク、コオロギさんのマイク、小森さんのマイクみたいな、だからそんな感じで、小安さんはナレーションブースなんで別ですみたいな、
うんうんうん、
で、あのセリフの多い人々だから、うんうん、その人たちほぼ、
はいはいはい、
私どこに はい、
うんうん、
マイクみたいな感じで、うんうんうん、そしたら、コオロギさんが確か半身避けたんです。で、まあまあ小学4年生見てましたとか思いながら
喋りました、その話。
いやいやいやいやいやいや、
言えないか、
うん、言えないね。あのもうずっとそれは詐称大学生やってて、
うんうん、
あのそこで有名人の方とかにお会いする機会もありましたけど、東京 FM とか行ってたんでね、うんうんうん、ありましたけど、あんまりその有名人の方にお会いした時に、うん、あの何だら見てましたとか、うん、わあすごいとか言わないでっていうのは本当に上から言われていたことだったので、うん、なんかそういうのってあんまり良くないことなんだなっていうのはなんか染みついていたの で、
ね、タイミングがあると思います、それを
言ってもいいと思うんだけど、
う
ん、
あの 言うべきタイミングというか、うん、言ってもいい人というか、うん、というのは、うん、あるとは思います。だから例えばその場所に、それこそ吉川さん の、 その当時 の、うん、あのポジション的に、うん、急に、あ、でもまあその時だったら現場に入っているし、エイプリルっていう、うん、あの役名もね本当に絡むっていう役どころだったから、うん、タイミングさえ合えば言えたかもしれないですけど、
うん、
まあ本当になんか、ね、団体で呼ばれて、うん、たまたま一緒に居合わせただけなのに、うん、その人に気を使わせるようなことを言っちゃうと逆に疲れさせちゃうからっていうタイミングもあると思いますし、
うん、
僕ら和風曲芸みたいにゲストの声優さんをお招きしている状況で、
うん、
あの収録が始まるまでの準備中に話をするときは逆に話した方が話が盛り上がったりすることもあったりしますから、
うん、そうだから和風曲芸でその横一並びでドラマ CD を撮るようになって、
うんうん、
で、まあ、自分で本とかね、あの書くようにもなったっていうのもあるんだけど、
はい、
で、あのそうやってさ見てるとさ、うん、あの当日ね、
はいはい、
やっぱその始まる前にさ、うん、著名がさ、
うんうん、
あの若さんとかさ、うん、まあ、なんか千葉さんとかにさ、
うんうん、
すいません、ここであのちょっとここら辺からもう入っていいですかみたいなことを、そう、
うんうん、
事前にやってるなみたいな、
うんうん
うん、なんかそういうことに気づいたなみたいな、
うんうんうんうん、
結構ねそういうのもね、あんまりそのゲーム業界ってドラマ CD って、
うんうん、
横一で撮らないから ね別撮りなんでね、
基本的に、ゲームの特典でついているドラマ CD はゲーム収録のついでに撮ることが多いから、
そうだからあれはね編集
抜き撮りのことが多い いいですね。
そう、オンリーで撮って、でそれをまあ繋いでくださってるっていうことがほとんどだと思うので、うんうんうん、そう、ああいう機会ってあんまないんですよね、言っても。
そうそうそう、ゲーム収録に慣れてる人だったらなおさらそうなんだとは思います。そうそうそう、まあ、あの逆にね、その一人で撮っているからこそ、うん、その場で一緒に喋っているように聞かせなきゃいけないっていう技術が必要だから、
うん、
まあ、それはそれであの声優さんの技術が成立してるからこそ、うん、ああいうドラマ CD ができてるっていうところもありはするんですけど、
全く相手と仲が良くないとか、その喋ってる相手とね仲が良くないとか、もう何だったら面識がないとか、うん、っていうのは別撮りだとちょっとむずい。
あ、どう来るかが想像がつかないから、ね、
つかない。純子さんとかだったらマジでわかる。
あ、うん、あ、まあまあまあまあ、
そう、純子さんは絶対ここでブレスアドリブを入れてからこう来るっていうことは、このテンポで返したら絶対ぴったりみたいな。
もちろんそのよく知っている人の方がより臨場感のあるような収録にはできるとは思います、
うんうん、で、おまちゃんもさすがにもうわかる、
うんうんうん、それはわかる。だからどうしてもやっぱ壁芝居になりがちというか、うん、自分の想像の域を出ないから相手がどういう風に言葉をかけてくるかわからないからね、うんうんうんうん、だからまあ、そういう難しさはもちろんありはするんですけど、
うんうん、そうで、椎茸の話はどうなったんですか。
知らないよ
鍋の話は、
うん、まあ、でも大体そうなんですけど、うん、あの年中売っててありがたいなって。僕は割とそのそうね、まあ、椎茸が一番好きっちゃ一番好きかもしれないですけど、しめじ、
栄養もあるんで、
しめじ、えのき、エリンギは結構使うかな。なんか
しめじってさ独特な味するよね。
あ、まあ、しめじの味ってありますね。
あの薬剤っぽい。
あ、まあまあまあ、言いたいことはわかる。
なんかそう、あのなんていうのかな、あのアミノ酸の旨味なのか、これがみたいな味するじゃん。ちょっと薬品っぽいんだよね。
まあでも俺割とその白菜の鍋物とか作るので、
うんうん、
その時に人参としめじは欲しいかなって思っちゃう。
うーん、まあまあわかるけど、まあ舞茸とかはほら、
カレーも割と合うな。
あの舞茸ですっていう主張がすごくいいからさ、舞茸って
舞茸の匂いすごいから。
そう、舞茸はもう舞茸メインとか、うんうん、舞茸のなんたらみたいなやつじゃないと、うんうんうん、だからそれこそカレーに舞茸なんか入れたらカオスだと思う。喧嘩して、
いや、まあ、
ルーと舞茸が、あ
の もつのカレーに舞茸入れたら、
うん、あ、それはもうダメ本当に。
あの風味がすごいから、
うん、
喧嘩する気はするんだけど風味がね、
う
ん、
そう、だから、うん、そういった意味ではしめじとか、えのきとか、あとエリンギとかって、うんうん、そんなに癖がないしね、
うん
うん、なんか便利だなって思うけど。
そうですね、だからまあ、うん、そういうものとして入れるっていうのはまあありとは思いますけど、
うん、
俺も最近料理で、
うん、
あの舞茸は酵素があるから、
うん、
その一緒にそのなんか煮たりとかするときに、
うんうん、
一緒に入れてお肉が柔らかくなるみたいな
や
つをなんか YouTube かなんかで見て試したんですけど、すごいですねやっぱりね。
ああ、美味しいという。
ああ、いや、だから柔らかさが段違いだった。
あ、なるほど、
うん、火ちゃんと通ってるのに、うん、ちゃんと美味しく食べられるっていうのがあったんで。
あ、今ね絶賛、
え、
あのダイエット中の吉野さんに朗報あります。
ああ、なんですか。
舞茸毎日食べたらガチ痩せるよ。
ああ、うん、なんか痩せ成分あるみたいなこと聞いたことありますね。
そう、でも私はそれめちゃくちゃおすすめです。私は舞茸が好きだから余計おすすめなんだけどね。
うん、うん、
うん、もう舞茸のバターソテーとか舞茸のお味噌汁とか何でもいいんだって。マジで
舞茸のお味噌汁は飲んだことないな。
ね、あと舞茸のなんかそのマリネみたいな風にもでき、あ、ダメだ、お酢だから。なんかまあいろいろあるんですよね、舞茸、あと鮭一緒に焼いたりとかね。
確かに、うん、前のあのなんだ
何、キノコのマリネの中に舞茸入れても全然いいからね。
ていうそのお酢のなんかビネガーなんたらみたいなちょっと忘れちゃったけど、
うん、
なやりましたね、おまちゅんと一緒に、その食わず嫌い的なこと。懐かしいな。
やったかな、
うん、いや、それで俺がオスが嫌いだったっていう話したじゃないですか。
え、それオマチュンだった？
あー、違うかな。でもオマチュンだった気するけど
な。作っちゃおうぜとかの時じゃないの？
そうそうそうそうそうそう。
ってことは、うん、あれでしょ、オレンジと人参のサラダ。いや、それ私だな。
それ吉川さんですよ。
うん、忘れました、その辺のことは。ちょっと昔見て、うんうんうん、忘れちゃったけど、え、なんかでも結構ね、あのコーナーね、人のメニューでも結構嫌いなものあって、あの苦手、これが苦手な人って多いんだなみたいな、なんかそういうイメージありますね。でビーフシチュー嫌いな人なんかいるわけねえだろみたいな感じとかもね、
うん、なんかちょっと懐かしいな。
そう、
なんかそういうなんかロケ的なことに力入れた事件もありましたから、ね。
そうだね、
まあ、いろいろと落ち着いたらああいうところこともやってみたいですけど。
そう、う
ん、まあ、今は僕ら、ね、それぞれの活動にちょっと力を入れてる時期ではあるの で、
そうです、ね、
いろいろと頑張っていきたいと思いますので、
はい、
これからもよろしくです、まあ、秋なんでね、ぜひ
美味しい秋じゃない、
はい、
秋なのマジか、
はい、
うん、というわけで続いてです。 曲芸気味シェルター。ラジオネーム熊部屋 G。 吉川先生、吉野さん、スタジオワンピさん、曲芸さん、はい、
曲芸
さん、熊部屋 G です。 いつも楽しい番組ありがとうございます。
こちらこそ。
初めて告白しますけど、 G は卵かけご飯ラバーです。
いや、なんか G は
大体好きじゃない。
いや、まあ、そうだし
いや、日本国民、
まあ、そうだし、まあ、G は好きなものがめちゃくちゃ多い。いや、いいこと
だ。でもいいことだね。
うん、
うん、で、あ、そう、 G 知ってる。あ、今さ、G に話しかけちゃったけど、あの、今度ね、ゴンチャでね、ほら、G 好きじゃん、あれ。あの、トンファーじゃなくて、あれ、それ武器か。なんだっけ、あの、ほら、台湾のさ、あの、お豆腐みたいな感じのデザートあるじゃん。あの、黒豆と豆腐みたいなの混ぜてガーみたいな。
え？
マジでマジで。なんだっけ、ゴンチャでさ、新作でさ、その、台湾で流行ってるスイーツそのまま、カップに入れましたみたいな飲み物出るよ、マジで。ガチで台湾でしか食べられないあのスイーツを日本でもみたいなのがコンセプトだから、
うん、
多分味的にも相当近いよ。
うーん、
だから G 行った方がいいよ。ゴンチャ、ゴンチャっていうタピオカ屋ね、はい。どこに行っても食べられるメニューですが、地方によってバリエーションがあるようですね、うん。味付けだけでも専用のタレ、醤油、塩などいろいろありますし、うん、塩ですか。トッピングもネギ、ふりかけ、かつお節、揚げ玉、豚の油を空入りして作るカス、へー、納豆、明太子など実に多彩。
すごいな、なんかいろいろやるんですね。俺、卵かけご飯は卵かけご飯。
いや、マジでシンプルがいいね、うん。で、これね、むちゃくちゃ美味しい麺つゆで食べてみて。花丸さんみたいになってるけど。すっごい美味しいから。ね、
ポン酢で食べてみてね。
刺身をね。味付けとトッピングを選ぶだけでも無限に楽しめます。うん、でも G はもう G なので、最大摂取量は2杯が限界になってしまいました。
あの G はさ、うん、そう言うけど、うん、あの2杯は十分多いの、
うん、1個ね。1日1個にしな G。 コレステロール上がるから。中学2年の頃なら5杯はいけたと思うんですけど、ね、
すごい食べるな、
ね。今 G が食べたいのは、だし醤油を少し混ぜた卵かけご飯に高菜漬けのごま油炒めをのせたやつです。あー、美味しそうですね。
へー、
うん。皆さんはどんな卵かけご飯が好きですか？ではまた、ね。
シンプル。
うん、だからこれは私は本当にもう、なんていうの、別に金もお金ももらったわけじゃないのに宣伝しますけど、長沢のつゆっていう名前の麺つゆがこの世で一番美味しいまであると思ってるので。
なんか言って、だいぶ前なんか言ってます
ね。むちゃくちゃ、無添加でなんか結構高いです。
そう、
そう。
なんか言われた、俺一回買いましたよ、
うん、1000円。いや、美味しいと思うよ。
いやいや、美味しかった、美味しかった、
うん。あの、そうみのつゆとかマジ比じゃない、
うんうん、
私の中ではね、うん。それは好き嫌いあるんで何とも言えないけど、うん、私はあれで卵かけご飯を食べた時にびっくりした、
うんうん
うん、って思う思い出があるので、うん、やっぱね、美味しいめんつゆ、やっぱ
あれを、
うん、
た、その食べて以来、
うん、
僕、まあ続けてはいないんですけど、
うん、
当時買ってびっくりしたっていう流れで、
うん、
原材料めんつゆですごい意識して見るようになった。
うん、やっぱ別に長さのつゆとか総味のつゆとかね、そういうなんか世の中で美味しいと言われているめんつゆじゃなくてもいいと思うんだけどね、
うんうんうん、
あの普通の、人弁さんの、めんつゆとかでもいいと思うんですけど、
はいはい
はい、とにかくね、あのだし醤油とか、
うんうん、
とにかくその和風だしが、含まれている、
うん、
お醤油とかめんつゆっていうのがいいんだと思う。
うんうんうん、
あの普通のお醤油という
より。そうですね。
うん。なんか人によってはごま油とかね、うん、いますけどね。シェリーさんだったかな。
うん。
なんかそういう方もいるし。
卵かけご飯は。
卵。うん、
な
ん
かやっぱ俺でもまあ、強いて言うなら醤油じゃなくてめんつゆの方が好き。
うん、その食べるならね、
うん。
ただ私、卵かけご飯は一個だけやらして。やらしてっていうか言わして、っていうかもうできれば自分で作らして。誰も私に卵かけご飯作んないでほしい。
なんで、ね、そこだわりがあるの。
ある。
なん
で。私、卵の白身大嫌いなの。
はい。あ、じゃあ黄身だけで食べ
る。じゃあいいんだけど、量的にやっぱ白身とかないと、
うん、
あと黄身だけだともうねっとりしすぎてもうぐっちゃぐちゃ口の中もうマジカオス。
あ、もうなんか、うん、作りたくないです。
何が何が、
はい、吉川さんがやってほしい、自分で。
卵の白身を切るというか、なんていうの、その攪拌させて、あのデロッとした感じをなくす混ぜ方ってあるんですよ。
あ、じゃあメレンゲにして。
そこまでしちゃうともう卵かけご飯という域を超えて、原宿のおしゃれ飯みたいになってくるから、ユニコーン飯みたいになってくるから。
いや、だから
手が刺す飯、
ミキサー持ってウェー
あのね、お箸を垂直に立てて横にガガガガガガガガガガって30回ぐらいやってください。
雑にやるってことですか？
あの縦やって横やってください。そしたらマジで白身のあのデロデロ感なくなるんで、そう、でそれすればもう大体その黄身とあのなんていうの一緒になるというか、でとろり感がなんかもうその
白身だけちょうどいいのね、
デロってくるってこと。あとあれ取ってくんないわけわかんねえ、あの白いやつ、
カラザ
気持ち悪い、
うん、カラザかなんかね、そんな感じの名前だった気がする。
あれだ、あの卵の殻で取って、すぐ取れるから。
いやいや、だから吉川さん、うん、自分でやって。
うん。うん。あ、作んないで、マジで。
いや、だからやらないから。
ほんとやめてほしいの。
いや、だからやらねえって言ってんだろ。
すごい迷惑。
うん。
だ
からやらねえのよ。
あ、そう。
うん。
いや、作りたがってたみたいだから。
いやいや、だからやらないって。自分で卵かけご飯を自分でやってください。
でもさ、簡単すぎてさ、あ、だったらついでにやろうかな、みたいなこと思うかな、みたいな。
いや、だからやらねえって言ってんの。
え、冷たくない？
いや、冷たくない。
いつからそんなドライな少年になったの？
どっちどっち？やらせたいの？やらせたくないの？
やらせたくはないよ。
じゃあやらないよ。
もうなのでね、あのその白身をね、ちゃんと切って、うん、お箸で。
まあ縦横はちょっとよくわかんないですけど、
う
ん。
いや、めちゃめちゃもうそれ今度動画であげたいぐらいだわ。
だから俺別に卵割って、うん、ご飯の上にそのまま割り入れていいから。
無理無理無理。ダメダメ。ちゃんとあのお椀に一回割り入れて。でカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッ、縦横これもう30回ずつやって、もうマジで垂直で思いっきり垂直ね。でそのお箸の先をお椀の底から絶対離さないでっていうやつ。これどこで学んだ知識なんだっけな。
人から教えてもらったのそれ。
栗原はるみさんかもね。
ああ、はいはいはい、
料理家のね、うん、かもしんない。まあ忘れちゃったんですけど、なんか中学高校ぐらいの時にその知識を得て、で私は、ずっとね子供の頃から、厚切りというかあの太く切った玉ねぎ の、 あの火が通ったやつの食感と、うん、その生卵のデロット感は、うん、もともと好きじゃないので、うんうん、あの梅干しとかは論外、 あんなもん電動入ってるわ。
いや梅干し入れて美味しいでしょ。
でまあみかんとかもまあちょっとあれはまあ別に嫌いとか好きとかの問題。
嫌いなんだって
好きとか嫌い
俺だからそう好きとか嫌いとかじゃねえんだよ。
う
ん、
そういう問題じゃないのみたいな。
最初に言い出したのはだよ。
そんな問題じゃないの私のメモリアルって感じだから。
そこはそこ通して
たけど、いやみかんはみかんのメモリアルあるだろっつって。
知らねえよ。いやあの卵の話になって、その黄身白身とかの話になっちゃうと、
うん、
エッグセパレーターっていう調理器具があって、
エッグ、
うん、鶏のね、うん、なんかなんてちょっとコップみたいな感じなんだけど、
うん、
に鶏のくちばしのところに穴がついてて、で卵を中に入れて、
あの偽物だよね。
私は本物の吉野一平ですけど。
本物のくちばしのところに、
は？
ニワトリのくちばしに何がついてるの？
ニワトリのコップって言ってるでしょ。聞いてた？
ねえ、虐待じゃない？
本物のニワトリの頭かち割って中に卵入れるなんてそんなこと知ってないのよ。
ねえ、怖いんだけど、やめてよ。
それはそうだったら怖いでしょ。
あのアンコールワットのさ、なんか近くで売ってるさ、うん、あのなんか エチオピアのさ、
ら知らないけど
出店みたい、
なんかの使ったその脳みそとかそういう話じゃなくて、
うんうん、
もうなんか落書きで書いたみたいな感じのニワトリの、 それのコップの中に、うん、その卵割り入れて、うん、でくちばしのところだけ穴がついてるから傾けると白身だけ口からええって出てくるっていう。
ああ、そういうことか。分けられるやつね。
そうそう、だからエッグセパレーターって言うんですけど、
はは、
うん、それがね、うん、意外とどこ探してもなくて、
うん、
なん
かあのね、100均とかにないの？
いや、ありそうだと思ってたんですけど、うんうん、なんか探したいと思ったタイミングが遅かったのか分かんないですけど、
うん、
なかなか見つからなくて、でただそのなんかどうなんだ、いや分かんないですよ、分かんないですけど、うん、大体が発送元が中国になっているところだと、
まあ、
同じ画像が使われたやつが通販でめっちゃ並んでるんですけど、大体1000円とか2000円とかそんなにするみたいな感じの値段になってて、
ちょっとね、あの、うん、別に1000円、
うん、
これをさ、
うん
うん、シングル CD だと思えば、うんうん、あ、まあ別に全然、うんうんうん、っていうことなんだけど、うん、エッグセパレーター1000円ですか、
そう
みたいな、泣いちゃうよ。
ちょっとね、なんか違和感があって買ってないんですけど、うんうんうん、なんかそれ変えたらいいなって、なんかお菓子とか作るときに割と分けたいみたいなとこ、
あ、ま
ことはよくあるんですよ。
そうさっき言おうと思ったけど、お菓子作る人にはめっちゃいいねって。だってメレンゲをね、楽にできますからね。
いいのができるから、まあもちろんその殻だけでね、僕はもうよくやってるのはその殻でこうやってその移し替えたりとかしながら白身だけ取り除くみたいなことは今よくやるんですけど、
で、あれで私は本当にもう経過覚悟で雑にやってるから、割った卵の殻の角のと角っこのところに黄身がバーン当たってバーってなって、
雑にやってるから
ね。ああ、破れた、
さよならさよなら
イカさばいてる時とかもものすごい雑にやってるから、もうここだけは本当に慎重にやろうって事前に分かってんのに、イカスミのとこガーッと切っちゃってバーッみたいな、もう台所の水回り全部黒みたいな。あのイカスミの威力一回知ってほしいね。
なんだかなんでだよ。いや、やらない
ガチで。
俺は丁寧だから。
いやいや、
だから俺すごいなと思う
の。イカスミの炭袋って
そんだけの経験重ねてるのに、まだ雑にやるから、うんじゃないんだよすごいなと思ってんだよ。
あ
と、
まあ、でもイカスミは確かにアメちゃんに怒られたんだよね。
何が？いいからかけて。
なんかそんな感じのこと言われたんだよ。なんだっけな、お風呂で、この腕とか足とかをカミソリでこう、
タイムアタックするんだって。
そう、カミソリでこうなんか産毛をね、処理するときに
切っちゃうってね。
そう、怪我するときが結構あるんですよ。私タイムアタックしてるからって言ったの、すんなよ、カミソリ使ってんならタイムアタックすんなよ、みたいな、結構強めにコメント欄で言われたんだけど、
もうアメちゃんが全部正しいけど。
何がアメちゃんなーと思って、
まあまあ卵かけご飯からずいぶん飛躍しましたけど、
あしらわれた、
まあでもこういうトッピングで楽しむっていうのもね、まあ一手間ではあるので、
そ
ういう一手間加えることでね、いろいろと味を楽しんでるのはGの楽しみ方だなと思いますから、
そうだね、
いろいろと試してみてくださいみたいな。
はい、
おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
さあ、というわけでね、やってまいりました、曲芸ギミシェルター。何パチカキッパチの回です。ほらすごいじゃん、未来で言えたよ。やっぱこれ覚えられるんだって。
いや、
何パチカキッパチだから、なーにーはーですよ。
誰と喋って
んの。何パチカキッパチ。
うるせえよ、
うるせえよ、
何か言うんだよ
何よしょ、聞いて聞いて、
うん、
聞いて聞いて聞いて、
何パチ
カキッパチ、
うるせえな
これでちゃんと覚えられるからね。
ささやきで置いてくるなよ。
はい、ということでね、ちょっと最近かなちゃん先生忙しくてですね、
占い師ね、
ちょっとね、まあ、時期的なところもちょっとあったりはするんですが、
時期、
まあなんか、っていうかね、波がすごくあって、ない時はマジでない時もあるの。
まあ、そういうもんです。声優だってそうでしょ。
そうで、そういう時は、なんていうの、疲れを取るために寝てたりとかして、ほんとね、なんかタイミングなんかね、だから1ヶ月ぐらいね、去年かなお正月周り休んだんですよ、私占いの仕事全部で。あの時とかはやっぱこうギミリスと一緒に年越しとかね、ちゃんとしたいとかもあったし、なんか
参考にしてるのがもう10ヶ月以上前の話っていうのがすごいな。
そう、
もうすぐ来ますよ、これから、そのお正月周りが。
まあそうですねで、なんか私の使ってるプラットフォームの私のトップページの一番上に、12月28日から1月3日までは受付を停止いたしますって、米印2個で囲って、一番上に2行開けて書いてるのに、予約入ってくるのよ。
え、だって受付停止するってことできないんですか。
ね、それをなんていうの、気づいたのが、一件もう買われた時に、なんでって思って、ああそっか、あれ全部そのなんかそのアーカイブ的なことにして後に復活させればいいんだみたいな、その買えないようにしとけよかった、物理で、みたいな。
まあ、大体そんなもんじゃないですか。
そう、なんで読まないかな、
まあ、
みたいな。
まあでも、今回学んだわけですから、
そう、うん、だから一回そのサービスとして取り下げちゃうっていうあの、うん、手段、ただ私20個ぐらいあるから全部やるんだけどねまあね、それをまあ やらないと本当にその読まないのでね、うん、あの皆さん意外とね、そうなので、そういうのも近づいてくるし、ね、うん、年末年始はちょっとね休ませてもらいたいけど、まあでもクリスマスもね近いので、うんうん、クリスマスぐらいは
近いって言っても1ヶ月半後ですから、まあ、まだあの時間はあります、
ね、ただまあ M1 ぐらいはねやっぱ皆さんと見たいし、
まあまあある程度ねその仕事を入れるにしてもあの吉川さんは いろいろとその仕事のスケジューリングのね調整は自分でできるタイプの仕事をしてるわけですから、
うん、まあまあそうですけどね、うんうん、
それで調節していただければなと思います、うん、まあいずれにしても今年もね、まあ、あの年末近づいてはいますから、うん、あのいろいろとまあ和風教育の新作があのねあの昨日か、ま、収録をしているのはあの直近の話ではありますけどね、ついこの前も冬込みの当落が決まったっていうね、はい、お知らせがみんな X の方で、はいはい、言ってましたけれども、うんうん、まあ、そういう話にも参加できないのもちょっと寂しい気持ちもありつつ、うん、まあ、自分たちのね今の目の前 の現状の問題を解決しながら
ね、
イベントへの復帰もねいろいろと志していきたいところではありますので、うん、皆さんぜひ引き続き応援していただければと思います。よろしくお願いします。
お願いします、はい、私もねそうなってくるとまあいよいよフェアリーテールか戦場アイドルかどっちか書き始めなきゃいけないよっていうねモードにも入っていきますからね、
はい、
ぜひ皆さん気持ち切れずに応援の気持ち切らすなよ。応援の気持ち切れたら私たちはタコみたいなもんだから飛んでいくよ。というわけで、
あの空に浮かぶタコね、
そうそうそう、
分かりにくいわ、
オクトパスじゃないオクトパス合ってますか。
合ってる合ってる、何
あのゲイラゲイラゲイラカイト、
ゲイラカイト、あ、はいはいはい、
私たちはゲイラカイト、
なんでだよいろんなタコあるってなんでゲイラなんで、
応援の気持ち切らすなよお前ら、ということでなんだよということでね、次回もこの場所でお会いしましょう。にょっとー閉店ガラガラねえ、戦場アイドルとフェアリーテールどっちがいいと思う。